Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto.
墨田流平の蛤顧問の変。さあ、今夜も始まりました。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護する蛤顧問の変。私が墨田流平メンバーです。山口メンバーってなんやねんっていう話をね、今夜はしようかなと思うんですけれども、このね第4週ということで、これから毎月第4週はですね、この番組に提供をしていただいております京都の不動産株式会社さくらさんの新コーナーも始まりますので、そちらの方も楽しんでいただければと思います。蛤顧問の編始まります。さくらニュース。毎月第4週目のこの時間は番組にご提供いただいております京都の不動産株式会社さくらさんの旬の情報や熱い情報をお届けする最新さくらニュースのコーナーです。そしてこのコーナーから、この方もご一緒にお届けします。
はい、ハマグリスナーの KBS 京都アナウンサー遠藤奈美です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あ、私初めて
この番組でね、遠藤さんと
一緒に
やるの初めてなんですけれども、
はい、嬉しいです。そして記念すべき1回目にご出演いただきますのは、4月18日に新しくオープンしたばかり、
はい、
株式会社さくらグループマグロファクトリーの店長で、株式会社さくらグループ飲食部門全体の責任者でもいらっしゃいます親川翔吾さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。お願いします。
ねえ、
ねえ、京都の不動産といえば桜なんですけれども、はい、桜さんは飲食店舗も展開されてるっていうことですよね。
そうですね。株式会社、桜不動産事業の他にも飲食事業も、2店舗ほど展開しておりまして、はい、でそして別で宿泊事業として京都を中心にレジステイという宿泊施設の展開に力を入れています。
はい。
で飲食店舗はですね、今回オープンしましたマグロのファクトリーの他に。市場木屋町を下がったところに、余市的天津酒場ハオという、台湾の余市をイメージした中華料理を提供する中華バルを出店しています。で、また、来月5月には、祇園町にて、新たな中華料理をオープンの予定をしております。で、今後も様々なコンセプトの、ちょっと、今までになかったような業態を展開していく。と、考えております。
うーん、不動産のね、お店がこうやって飲食店って結構珍しいんじゃないですか。
う
ん、
そうですね、珍しいのですが、また今までなかったような、その見て楽しい、食べて美味しいっていうお店、うんうん、タイムスリップできるような、そのなんていうんですかね、世界観からちゃんと楽しいようなお店をどんどん展開していこうと思っております。
その楽しいお店といえば、はい、オープンしたばかりのマグロファクトリー、
うん、
私も行ってきたんですけれども。
あ、もう早速行かれたんですね。
もうマグロ尽くしでね、
はい、
私マグロには一加減あるんですけれどもでもね、マグロのイメージが変わったというか、
はい、
もうね、なんていうんですかね、マグロってこんな食べ方してもいいんだっていう。
そんなにいろんな
食べ方があるんですよね。
はい、そうですね。日本の方が考えるマグロっていうのは、生食、例えばお作り、っていうのばかりイメージすると思うのですが、僕らのコンセプトが海外の市場、海外の工場っていうコンセプトで作ってます。わかりやすく言いますと、例えば海外の工場の食堂があるならば、食堂ではこんな出され方してるんじゃないかなとか、そういうの自分なんかでイメージして、うん、様々な調理法を取り入れて、
はい、
目で楽しい、食べて美味しいっていう新しいマグロ料理をご提供させていただいております。
本当にね、なんか楽しいんですよ。骨についた骨からこう自分たちで削ぎ落として食べる、あのメニューなんて言うんですか。
あれは中落ちですね。
中落ち、
骨ごとのあえてワイルドに、テーブルにドーンと出すような感じで。
いや、楽しいですよ。
自分たちで削るんですね。
削りながらなんですけど、一緒に食べてると、はい、その人の人間性がわかるというかね、どこまで削るかで。いや、あれはね、なんかデートで行ったりとか、あるいはコンパで行ったりとかしても、はい、なんか盛り上がりますよね、一緒に撮って。
確かに。
スプーンでこぞっていただいて、で、それが本当のネギトロなんですよ。日本人が考えてるネギトロっていうのは、マグロのたたきに ネギを一緒に叩いてネギトロと勘違いしてるんですけど、はい、本当のネギトロっていうのはネギ取ることがネギトロというんですね。
おー、
でもまあそういうと日本っぽく言い方になるので。
そうなんですか、ネギトロっていうことなんですか。
ネギ、まあ諸説あるらしいんですが、はいはい、それが一番の、
あ、まさしくネギトロっていう感じですよ、あの食べ方は、はい、本当にね。だから他にあのフリッターとかカツとかもあったりとかして。
カツですか。
カツですよ。
ええー、それ私食べたことないですね、カツ、
うん。ただの赤身を、加熱調理すると硬くなったりパサパサするんですけど、はい、部位によっては、例えば頬肉とか、
うん、
目の裏とか、はい、顎とかちょっと希少部位があるんですけど、うん、そこら辺、部位が変わるとだいぶ肉っぽくなっていくので、部位によってはもう全然、なんていうんですかね、まあ、まるで見た目もステーキのような調理ができたりとかするんです。
あの、炙りもね、もう、もはやマグロじゃないというか、本当にそのお肉みたいですよね。
あ、そうですね。特にあの、うちの看板商品があるんですけど、ま、あの、ファクトリー盛りという希少部位6種盛り合わせたお料理があるんですけど、はい、そのうちの、赤身、中トロ、目の裏、顎、頬肉ってあるんですが、うん、はい、それを一度食べていただくと、マグロの楽しさがもうより一層2倍にも3倍にもなると思います。
いや、あのね、自分の中でね、マグロ革命が起こりましたよ。
本当ですか。
本当ですよ。ツナレボリューションですよ。
ツナレボリューション。
ねえ、あの、店員の皆さんもツナって書いた T シャツ、ね、着られて、ツナっていう。
可愛らしいですね。
可愛いんですよ。
あ、じゃあそういう制服とかにもこだわってるんですね。
そうですね。それも海外っぽくしてます。
へ、
いや、だからね、その女性同士で女子会で行くのもよし、
はい、楽しそう、
本当にコンパで行くのもよし、みたいな。でね、席もいろいろ、ある程度人数で行ける席もあれば、うん、二人で行ける席もあるし、っていうような形で、うんうん、いろんな楽しみ方ができますよね。
そうですね。もうオープンしてまだ数日なんですが、ご家族連れのお客様とか、お子様とかも、うん、お子様もマグロで喜んでくれますし、
う
ん、カップルでも、うん、女性同士でも、どんなニーズにも対応できるお店かなと思っております。
遠藤さんもマグロ女子でしょ、
はい、私もマグロ女子です。
マグロ女子ですよね。
そうなんですよ、なので本当にいろんなマグロの食べ方があるんだなっていうのをね、やっぱりお刺身ぐらいでしか普段食べないので。
そうなんですよ、
うん、こういう新たな発見がめちゃくちゃありそうですね。
そうですね、まだなんか何回も料理の紹介して申し訳ないんですけど、
はい、
釜の部分をステーキソースで味付けたり、うんうん、とかするともうまるでお肉のように感じるので、はい、それも白ご飯も当然進めますし、はい、ハイボールだってビールだってワインだって、案外マグロっていろいろやれば、いろんなその食事に当てにもなるし、
うん、
メインのおかずにもなるし、っていう面白い食材だと思っております。
そうね、マグロの潜在能力というかね、
はい、
マグロの可能性を見ましたね。うん、本当に、うん、広がりましたね、マグロという概念が。いや、ほんまですよ。行ってくださいよ。
はい、ぜひ行きたいなと思います。
チキチキエンド、波乗りジョニーの番組の新年会って未だにやってないじゃないですか。
やってないですね。
新年会やらなな、言うてる間にも5月ですよ。
ここですよ。
行きましょうよ。
はい。
ねえ。
いいですか？
はい、お願いいたします。
チキチキジョニーのお二人もマグロ女子でしょ？
もう私たち3人とも。
マグロ女子です
もんね。マグロ女子なので。
ええ、
みんなで行きたいと思います。
はい。
それではですね、改めてマグロ料理専門店マグロファクトリー、についてご紹介させていただきます。場所なんですけれども、京都市東山区にあります。ちょうど四条川端の南沢を下がってすぐのところにあります。京阪の、祇園四条駅からも歩いてすぐです。営業時間は夕方5時から夜の11時30分までです。お問い合わせの電話番号は 075-541-1101 です。 075-541-1101 までお問い合わせください。さあ、それでは最後にですね、親川さん、ラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
皆様こんにちは、マグロファクトリーの親川と申します。京都には今までなかったような、マグロの、わかりやすくマグロのバルですね、様々なマグロ料理、釜肉のステーキ焼きだったり、頬肉のチーズフライだったり、で、言葉ではなかなか伝わらないような目で見て楽しいお料理が現場では、体感できると思いますので、ぜひぜひお友達と、ご家族とぜひご来店ください。 よろしくお願いいたします。
はい。
この番組のね、リスナーとのミーティングとかも、マグロファクトリーでぜひしたいですよね。
で、ぜひマグロ女子もどんどんどんどん増えていけばいいですよね。
そうですよね。ハンマグリスナーの中でもマグロ女子が多いと思いますんで。はい。というわけで、来月もお楽しみに、最新桜ニュースのコーナーでした。勝手に弁護団。スキャンダルの渦中にある有名人を勝手に弁護する勝手に弁護団のコーナーなんですが、もうね、スタジオには私一人で、マグロ女子アナの遠藤さんはお帰りになられました。というわけで、ラジオネーム、琴の侍からいただきました。墨田先生、こんばんは。TOKIO山口達也さんの書類送検に関する報道が盛んですね。気になるのが、芸能人が何かをやらかした際の故障です。代表的なのが、ジャニーズの稲垣メンバー、草薙メンバー、山口メンバーです。過去には小泉タレント、ホテイギタリスト、島田司会者などがありました。この件に関する墨田先生の見解を教えていただければ幸いです。ということなんですが、どうもね、なんか一部報道を見てると、そのね、この容疑者っていう時とそうじゃない時で、なんか分けてるらしいんですよね。で、容疑者っていう呼び方もこれ法的な言葉ではないんですよね。法的な、ちゃんとした刑事訴訟法に載ってる言葉で言いますと、そういうね、犯罪の嫌疑をかけられて疑われてる人っていうのは、被疑者なんですよね。被疑者で、起訴される前はね、起訴される前は被疑者で、起訴されたら被告人っていう風に呼ぶのが法的な用語なんですよ。でも、報道関係ですよね。テレビマスコミではどうやら、その、被疑者に当たる場合が容疑者で、で、起訴されて被告人に当たる場合ね、法的には被告人に当たる場合が被告と呼んでるようなんですよね。これ結構ね、前から違和感があって、被告っていうのは民事訴訟で訴えられた人を被告って言うんですよ。民事訴訟で訴えてる側が原告、訴えられてる側が被告って言うんですけれども、で、刑事裁判だったら被告人なんですよね。でも刑事裁判の被告人をテレビでは被告と呼んでるんで、新聞もそうですか。だからその辺の、なんでかなと思ってたんですが、一部報道によるとどうもその被疑者を、容疑者と呼んでるようなんですよ。でもその被疑者の中でも、逮捕されてる人、身体を拘束されてる人を容疑者と呼んでるようで、その、何ですかね、在宅で取り調べを受けていて、身体を拘束されてなくて、書類送検される人ですよね。書類送検されるのは、書類送検と、の、ま、対義語というか、になるのが、だからそういう逮捕とかされて、身体を拘束された人が、その、事件をね、検察庁に送られる場合ですよね。まあ、身体も共に検察庁に送られるということになるんですよ。一方で、その、身体を拘束されてない人は、書類だけ、事件の記録だけ送られるんで、書類送検っていうことになるんですけれども、この、書類送検される場合は、容疑者と呼んでいないと。うん。いうような感じの、なんて言うんですかね、慣習があるようなんですが、でもそれも、厳密に言うと、ちゃんとした決まりはないようで、ね、この、ことの侍にある通り、このメールにある通りね、稲垣吾郎さんとか草薙剛さんっていうのは確か逮捕されてるはずなんですよね。逮捕されたんだけれども、メンバーやったと思うんですよね。うん。メンバーで。もしかしたら、逮捕された時は容疑者で、釈放されてからメンバーになったかもしれないんですけど、でも、稲垣メンバーとか言われてましたよね。だから、その辺の区別が、明確なルールがどうやらないみたいで、でね、朝のテレビとか見てたら、昨日のニュースもそうかな。山口さんは、今その、まあ捜査段階で、被疑者段階で、その被害者の女子高生とですか、示談が成立して、和解が成立してるんで、容疑者とは呼ばないみたいな説明をわざわざしてたんですけれども、それだったら、例えば起訴された後、被告人になった後、報道関係のいう被告になった後でも、起訴された後に示談が成立する場合もあるんですよね。その後、じゃあ被告って呼ばないのかってなったら、そうじゃないような気もするし、実はこれ明確なルールがないようで、だからそこで違和感を覚えるんでしょうね。ジャニーズの人はみんなメンバーやったりするんで、で、過去には小泉今日子さんが同行法違反ですかね、書類送検されたんですかね。この時は小泉タレント。小泉タレントって、で、ホテイギタリスト。布袋さんも町田光さんに傷害事件かなんかあったんですよね。その時に書類送検されたのかな。その時が布袋ギタリストって言うんですけど、 うん。ということは、山口さんって、TOKIO の中では何ですか？ギター？ベース？ベース？山口ベーシストじゃないわけですよね。これは、TOKIO をミュージシャンとして評価してへんってことになりませんか？固定ギタリストやのに、山口ベーシストでないっていうのは。でもこの楽器で呼んでいくと、昔タイガースで、岸辺四郎さんってね、タンバリンやってたんですよ。岸辺四郎タンバリンって、これおかしくないですか？岸辺四郎タンバリンはおかしいなって思うし、このね、職業をつけるのっておかしな話で、ね、前のディレクターの田中さんのご主人はろうそく職人ですけど、例えばキャンドルジュンがなんかやった場合、キャンドルジュンキャンドルですか？これね、馬に乗馬するみたいな変な話ありますよね。キャンドルが重なってね、おかしなことになるかなと思うんですけど、新助さんもね、傷害事件、女性マネージャーへの傷害事件ありましたけども、あの時は島田司会者っていう。司会者やったらまだいいんですけど、これ、ひな壇芸人やったらどうするんかっていうね、ほんまに、品川ひな壇とか、土田ひな壇って言ってね、なんか藤井六段みたいな話になっちゃうんですけど、だからこれ、もうね、統一したらいいんじゃないですか？うん。その、人によって容疑者やったり、ね、その、まあ、法的に被疑者段階であることは一緒やのに、人によって容疑者であったり、メンバーであったり、タレントであったり、ギタリストであったり、タンバリンであったりとか、司会者であったり、ひな壇であったりっていうのは、これおかしいと思うんで、もう、私としては、もうすべて被疑者段階ではメンバーでいいんじゃないですか。メンバー。全員が社会のメンバーですから、ね。我々一人で生きてる人間なんていないんですから。全員メンバーで呼んでいきましょう、それぞれ。どんな事件、どんな犯罪を犯しても、まるメンバーっていうような形で統一した方が、なんか違和感がね、うん、なんかテレビでメンバーってやってたら、これはジャニーズに対する忖度じゃないのかな、みたいな話になっちゃうんで、それであればもうね、もう公平性を期して、全員メンバーで、うん、やった方がいいのかなとも思ったりするんですけど、でね、今日朝のビビットですか、あれで国分太一さんが、まあ、涙ながらに謝罪をされてたらしくて、どんなことがあってもグループは連帯責任、どんな処罰でも受けなければならないとおっしゃってたそうなんですが、こんな連帯責任なんてありませんからね、はっきり言うて。これ連帯責任っていうこの日本人的なあるじゃないですか。なんかあったら連帯責任、高校野球でも誰かがタバコ吸ってたら連帯責任、暴力事件起こしたら連帯責任とかって、タバコ吸ったやつだけ悪いんですよ。うん。その暴力狂ったやつだけ悪いんですよ。僕ね、高校の時に、同じクラスの S 君っていう人がね、万引きしたんですよ。コンビニでね、ガム万引きして、ガムか？なんかプリンかな？ヨーグルトかな？なんか万引きして、定額なってたんですけども、その時にホームルームで、寺井先生っていう先生がね、これは、その S だけの問題じゃない。みんなの問題だって言われた時に、いや、違うでしょ。S の問題でしょって僕言いましたからね。いや、僕の問題ないわ、つって。いや、ほんまにそうなんですよ。これ、だから高校野球で連帯責任になるのに、プロ野球で連帯責任にならないでしょ。乱闘を起こしても殴った人だけ退場になるでしょ。おかしいじゃないですか。こう、ね、プロ野球でも、いろいろ賭博で捕まったりとか、麻雀で捕まったり、書類送検されたりするときに、その時チーム全体の、全員の選手が休みますか？休まないじゃないですか。だからこの連帯責任っていうのはやめた方がよくて、それで言ったら BG4 のね、元冬樹さん、元冬樹さんがチュンちゃんね、スズメのチュンちゃんを勝手に飼ってて、鳥獣保護法違反でね、違法飼育やとか言うて、違法やとか言われてるときに、そのせいでね、グッチ雄三さんまで休ませられたらおかしいじゃないですか。逆もまたしっかりですよ。グッチ雄三さんの、メンチカツステマ疑惑ってあったじゃないですか。自分が経営してるメンチカツ屋をさも関係ないように、美味しいメンチカツ屋さんがあるんですよって紹介してたっていうグッチ雄三メンチカツ事件の時に、元冬樹さんが一緒に謹慎してもおかしいし、まあ、両方謹慎もしてないんで、この例えはおかしいとは思うんですけど、だから連帯責任なんていうことは考えなくてもいいと思うし、一方でやっぱりその、弁護士として気になるのは、まあ、示談されたわけですよね。示談したっていうことは、この有名人ですから、当然、まあ、起訴されないための示談ではあるんですけれども、それとともに、きっとね、秘密条項、第三者に今回の事件のことを口外してはならないっていう秘密条項とかを結んでると思うんですよね。だとしたらなんで今回この事件が公にどういう経緯でなったのかなっていうのは、気になるとこやし、あと絶対あってはならないのが、こういう事件があると、ね、この一連の最近のセクハラ問題とかでもすぐにね、ハニートラップとか言い出す輩がいるんですよ。そういうことは絶対言っちゃいけない話で、ね、こんな、男性の部屋に行くんだからそういうこと分かってただろうとか、そんなことないですかね。TOKIO っ って、山口さんってアイドルですけれども、46のおっさんですよ。46のおっさんの部屋に女子高生が行くときにそんなこと覚悟していくなんてことはないんで、そういうことは絶対、そういうこと言われると思うんですけど、そういう考えは絶対おかしいと、思ったりも、するんですけれども、ねえ、こういう強制わいせつ事件もあった中、あのね、もう一つの強制わいせつ事件みたいなのがあったんですね。こちらラジオネーム、こちらも琴の侍からいただいておりますよ。墨田先生こんばんは。警視庁が不審者を知らせる広報メールで、不審者の特徴を星野源に似ていると書いたことが問題になっています。っていうようなことで、この、いただいてるんですけれども、こちらはね、日刊スポーツ4月23日の記事なんですが、まあ、そういう不審者を、住民らに不審者の情報提供するっていうね、ことをやってるんですよ。各都道府県の警察がやってるんですけども、警視庁もそういうことをやってるらしくて、その中でですね、4月20日に中学3年の女子生徒がスカートをめくり上げられ、スカートめくりの事件があった。まあ、これも強制わいせつ、あるいは、その東京都のね、迷惑防止条例違反とかなると思うんですけれども、で、その時に、そのね、やった犯人の特徴をね、まあメールで配信するときに、星野源に似ていると。星野源に似た男と記載したということで、問題になってるんですけれども、まあそら問題になるかな、星野源に。どの程度似てたんか気になりますよね。これ逮捕されて写真が出た時とかに、似てるな、ってなるのか、本人ってことないですよね。これ言っちゃった。本人のわけ絶対ないですかね。本人ってことはないですから、そういうこと言われるから、問題になるわけでね。本人絶対ないですよ。言われてみたらとかね、その星野源さんの顔ってね、とかっていうようなことをまた言うたりするね、心ない人もいるわけですよ。でもこの、ね、でも似てたかもしれないですよね。こういう時の不審者の情報って、一番大事なのはその不審者を特定する情報を、一番特定できる情報を提供するのが警察の役割やったと。やと思うんですよね。そうだとしたら、警察が絶対聞くと思うんですよ。どんな人でした？身長170センチか180センチくらい。それでは特定できないですよね。で、なった時にやっぱり誰に似ているっていうことは大事やと思うんですが、これどうしたいんですかね、こういう時。ほんまに星野源さん似てたら、それが一番の特徴やった時っていうのは、だからね、星野源さんにってやった語弊があるんで、なんかね、このスカートめくりの男もね、逃げてるらしいんですよ。逃走してるらしいんで、星野源に似た男でストレートに書くんじゃなくて、まあ、スカートめくりをした男が逃走しました。気をつけてください。まあ、逃げてますって書いた後に、逃げるは恥だが、てんてんてんみたいなね。あ、そういう思わせぶりな。逃げ恥みたいな、なんかそういうのね、なんか思わせるしか方法はなかったのかなと思ったりもします。墨田隆平のハマグリ御門の編、あっという間のエンディングでございますね。山口さん結局休まれるんでしょうね、しばらく。やっぱりね、その私はその弁護士の仕事をしてたら、まあ、その私が担当する被疑者被告人っていうのは、まあ一般の方が多いんで、そういうね、執行猶予にしてください、罪を軽くしてください、社会復帰できます、この人は仕事場ではこんなに頑張ってます、みたいなことを主張したりするんですけれども、だから私として犯罪を犯した人も社会に復帰して、更生するのがすごい大切なことやと、そういう復帰する場があるのが大切だと思うんですが、芸能人っていうのは人に見られる仕事なんで、それがそのまま当てはまるわけではないのかなと。しかも今回の場合、被害者がいらっしゃる場合、被害者の目にどうしても入るわけですよね。っていうことを考えると、うん、そういう被害者の心情っていうのはね、まあ、示談したやないかって言われるかもしれませんけれども、被害者が示談されるときっていうのは、もう、なんて言うんですかね、本当に許したから示談するっていうことは、実はなかなか少なくて、しかもこういう性犯罪とかっていう場合は、起訴されるってなったら自分が証人として出廷しないといけないんですよね。そういう時のこととかも考えて、総合的に考えて、まあそれやったらしょうがない示談に応じようかっていう場合もあるんで、示談したからもういいやないかっていう話でもないと思うし、やっぱりちょっとね、芸能人っていうのは違う立場なんで、普段の一般の人とは違う考えをしないといけないなとは思うんです。どうするんですかね。まあ宮崎で肉巻きおにぎり売ったりとか、しばらくするんですかね。この番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドでもやっております。番組ホームページもチェックしてください。メールはですね、変アットマーク kbs.kyoto、 変アットマーク kbs.kyoto の方までお送りいただければと思います。あとですね、今週はセクシーヨガ セクシーヨガ、キャバクラヨガ、なんかいろいろ言われてますけども、この問題についても言及したかったんですが、さすがにちょっとね、時間もないので、ポッドキャストの方で、ポッドキャストで検索してください。で、番組ホームページかポッドキャストにたどり着けますんで、それで聞いていただければ結構、ね、放送が終わった後、いろいろ喋っておりますので、そちらの方もお楽しみいただければと思うんですけれども、ねえ、みんななんか男の人がいろいろ、そのなんて言うんですか、性的なことで、スキャンダルを起こし、地位を失うというか、危うくするということが、まあ続いてますね。なかなかね、これはね、みんなね、正義感ぶって正しいことをみんなテレビとかね、新聞とかでは言いますけれども、誰もが起こしかねない問題でも、あるんですよね。その辺のことについても、ポッドキャストでお話しようかなと思います。それでは皆さんご唱和ください。ハマグリ、ハマグリ。隅田隆平のハマグリ顧問の編、4月26日放送分のポッドキャスト、およびラジオクラウドです。というわけで、ね、今週も収録を終えたんですけれども、ね、桜さんのコーナーもありましたんで、早足というかね、パパッと、東京の山口さんの話と、および星野源さんの話を、させてもらったんですけれども、あとですね、今週は林大臣ですか？林大臣ね、林文科省が白昼通うセクシー個室ヨガなる記事が週刊文春に出まして、ね、で、この件について、ことの侍からメールいただいてますよ。墨田先生、こんばんは。林大臣の件につきましては、他のリスナーさんから弁護依頼があるかと思います。いや、なかったですね。あまり、今日はなかったかな？あったかな？あ、ふんどしフリルさんも書いてくれてたかな。まあいいでしょう。私から弁護をお願いしたいのは、コトン侍ね、コトン侍から弁護をお願いしたいのは、庄司優子さんです。庄司優子さんっていう、この、林文科省が、林大臣が通っていた、この、どこだ、これ、どこのヨガって言ってましたっけ？これ、場所どこだっけ？だかな、ね、なんか東京のそうなんあるんですよ。うん、なんか雑居ビルにあるらしいですわ。ここどこって書いてるかな。店の名前は、あ、恵比寿だ。恵比寿のヨガスタジオですか。で、そこのヨガスタジオを経営してるのがこの庄司さんっていうことで、で、この人が元 AV 女優だ、みたいなことを週刊文春には書かれてるわけなんですけれども、で、どうやらなんかね、そういう、セクシーな、ヨガみたいなことを書いてるので、その個室の中で何が行われてるんやみたいなことを邪推させるような記事には確かになってますわ。うん。でもはっきりそういう性的なサービスがあるとは書いてないんですけれども。でね、この件でこの庄司優子さんが怒ってらっしゃるということで。うん。彼女のブログによると、記事の内容はあたかもいかがわしい内容を想像させるもので、事実とは全く違うため、断固否定をさせていただきます。また、私、庄司優子は元 AV 女優ではなく、元グラビアです。うん。とのこと。そこで墨田先生には彼女の運営しているヨガスタジオがいかがわしいものか否か、AV の定義とは何かについて弁護していただければと思います。あのね、僕、ヨガには全く、知識がないと言いますか、不勉強でね、申し訳ないですね。マグロに関してはね、私は本当にね、一加減ございますから、マグロ男ですから。遠藤さんはマグロ女子というわけで、マグロ女子アナなんですけれども。あのね、ね、これはやっぱり鶴太郎さんに聞かないとわかんないですよね。片岡鶴太郎さんから見て、健全なヨガかどうかっていうのを、この庄司さんは、うちは健全なヨガだと主張されてるんで、ね、鶴太郎さんすごいですもんね。ヨガ離婚したんですから。ヨガにはまりすぎて、離婚をするという。朝、もう2時か3時ぐらいに起きてるんでしょ。ねえ、もう夜中に起きて、3時間ぐらいかけて豆を食べるとか。で、体脂肪がもうほぼゼロに近いとか、一説によるとマイナスやっていう鶴太郎さんなんですけれども、それと比べたこの林大臣は、 あの、体が絞れてないんですよね。ヨガって体を絞るためのものかどうかわかんないんですけど、結構ボテッとされてらっしゃるかなとは思うんですけども、林さん結構通ってたらしいですね。この、週刊文春によりますと、庄司さん自身が、おっしゃってるのは、出会いは5、6年前、ヨガは体型も引き締まるのですごくハマっていただいて、ちょっとここは説得力ないんですよね。締まってないから。うん。で、リンパマッサージがは苦手なようで、ヨガを1時間した後に、指圧を1時間、インストラクターの指名は特にありません。うん。で、至って普通のヨガ、性的サービスは一切ない。いや、林さんは純粋に癒しを求めています、と。いうことですね。まあね、ヨガって、空中浮遊とかしてはったじゃないですか。昔、某宗教団体の人が。あれも元々はヨガから来てるんですよね、きっと。ヨガですよね。空中浮遊、うん。林さんできるのかな、空中浮遊。で、まあできない、できないでしょうね。できないですけど、ねえ、こんなことでね、言われるんですね。まあ、これ性的サービスがあったからどうやっていう話かとも思うんですよ、別に。大臣が。あまあ、で、この性的サービスをしたあかん店でしてたら、その店の違法性とかありますけど、例えば、風俗店に仮に行ってたとしても、別に、だからどうとか思うんですけどね、その、公用車に乗っていくっていうのはまずいんですかね。あとやっぱりね、大臣がそういう性風俗店とかってね、待合室で待たされたりするんですよね。大臣が待ってる時ってちょっと格好悪いですよね。待っててね。で、番号札で呼ばれたりするんですけど、どうなんですかね。こういう国会議員はやっぱり国会の中と一緒で、くん付けで呼ばれるんですかね。林なんとかくんみたいなね。おっさんでもくん付けで呼ばれますかね、かって立ち上がっていったりとかして、それもみっともないなと思うんですけどね。えこの別に抜いた抜いてないとかっていうのはなんか本質的なことじゃないのかなとも思うんですけど、でこのね、庄司さんが怒ってらっしゃるのはわかるんですよ。蘇生的なサービスしてないのにあたかもしてる店のように書かれたって怒るのはわかるんですけど、この週刊文春が経歴を元 AV 女優って書いてることも怒ってらっしゃって、まあそのご本人が怒るのもいいと思うんですが、自分はグラビアやと。で、ね、いろいろ調べてみると、確かにグラビアやってらっしゃって、で、イメージビデオって言うんですか。アダルトイメージビデオみたいなのは出てて、で、バストトップも、まあ、乳首も出してらっしゃるわけなんですよ。うん、で、でも AV、だからその、まあ、絡みがないという意味なんですかね。そう、AV ではないというふうにおっしゃってるんですが、まあ、本人はそれね、そこにこだわりがあるからいいと思うんですけど、そこになんか、この人、エビスマスカッツのメンバーだったんですよね。AV 女優の方もいらっしゃるじゃないですか。そこは気になるんですよ。他のメンバーのことをそういうふうに見てたのっていう。私は AV じゃないみたいな。そこを差別化してるのも、別に AV もいいと思いますし、ね、その、なんていうんですか、このイメージビデオでもどっちでも、それはそれぞれの選択でね、うん、ちゃんとした職業やと思うわけですよ。プロとしてやってはる以上は。でもやっぱりこれね、こだわりあるんやと思うんですよ。昔ね、私が大阪スポーツから解説を求められた事件で、こんな事件があったんですね。その人は、まあ、イメージビデオですよ。多分、ご庄司さんと同じような感じですかね。イメージビデオに出るということで、まあ、バストトップも出すと。いうようなことを契約でなってて、で、そういうビデオを撮影したんだけれども、ほんで、まあ、発売されたら、実は契約で承諾していないお尻の穴まで映っていたっていうことで、慰謝料を請求してる、200万かな ?200 万と弁護士費用20万、220万請求してる事件があって、で、その裁判の解説をね、ダイスポですよ。ダイスポから求められて、すみださん、この事件について解説してもらえませんか?この尻の穴が問題になってる、アナル裁判、アナル裁判っていうタイトルでしたわ。について解説してもらえませんかというご依頼をいただきまして、わかりましたと。ただ、私の肩書きを今回だけは司法アナリストにしてくださいという条件は添えて、私いろいろコメントしたんですよ。うん。ね、尻の穴が出ただけで慰謝料とかっていうのは、ね、尻の穴が小さいと言われるかもしれませんが、みたいなね、どんだけ尻の穴を入れられるかみたいな自分でも挑戦をしてみたんですけれども、やっぱりでもね、うん、違うんでしょうね。その出演する側からしたら、 そのお尻見えてると見えてへん、いやおっぱい出てるか一緒なんちゃうみたいなことをね、短絡的に思う人もいるかと思うんですけども、人によってやっぱこだわりがあるんですよ。おっぱいはいいけどお尻はあかんとかね、うん、でこの人はおっぱいは見せてて、でも AV はしてないっていうふうに言ってますけど、一方でこのバストトップを死守する人もいるわけですよ。昔のあの柏原芳恵さんなんて、この乳首見せへんだけで15年ぐらい引っ張りましたからね。最終的に見せたかな、柏原芳恵さんは。ずっとね、隠してはりましたよ。で、よう言いはりますよ、そういう人。ずっと隠してはる人。手で押さえてはるんですよ。そこまでの、わかんないですよ。男からしたらね、もう手で隠してても一緒ちゃうのとか思ったりもするんですが、やっぱりね、皆さんそれぞれこだわりがあるのかな、とも思うんですけれども、なんかこういうエロに関するね、政治家、あるいは官僚のね、事件が続いてますけど、やっぱりね、この間もポッドキャストで言ったんですけど、誰だ、福田さんですか。ね、もう辞任されましたけど、あの人何が悪いセクハラやっていうのは、まあ、セクハラって言われてるのはその通りだと思うんですけど、やっぱりね、その、ほんまに下ネタとしてのこの稚拙さっていうのがね、うん、昨日もね、ファーストステージに2回ほどゲスト出演していただいた竹内義和先生とイベントでね、喋ってたんですけれども、竹内さんはもうそれこそ、下ネタを極めてるというか、下ネタ道やと自分でおっしゃってるんですよ。自分が進んでる道は下ネタ道や。でもまだ道半ばやと言ってる人からしたら、いや、大臣の下ネタはないっていうふうに言いますよね。何のあれもないじゃないですか。下ネタっていうのはやっぱり何かと韻を踏んでたりとか、なんかそういうのが言葉、で、あの人言葉遊びとか言ってましたけど、単におっぱいがどうした、ね、縛ってとか、なんかそんなばっかりじゃないですか。うんこがどうしたとかっていうので。全然その言葉遊びとしての、ね、妙味というか、それがないかなっていう。ね、私が昔、まだ司法試験の勉強してる時に、朝日芸能の週刊、朝日芸能人って言って、浅草キッドがもう20年以上かな、連載してるコーナーがあって、それは、そのね、まあ、芸能界あるいはスポーツ界とか、まあ、そういう社会で起こった事件について、まあ、ネタにしてフェイクニュースを、まあ、新聞とかね、テレビとかの見出し風に、まあ、フェイクニュースを作ってネタ投稿するっていうコーナーなんですが、私が最初に投稿していきなり採用されて、しかもそのページの一番、トップですよね。大きい文字で採用されたのが、その昔、15年ほど前に、元阪神タイガースの監督の吉田芳雄さんの、まあそういう、あったんですよ。不倫騒動みたいなのがあった時に、不倫が発覚した吉田芳雄、不倫が発覚した牛若丸こと吉田芳雄、下半身は弁慶並みに立ち往生していたっていう、いろいろ言葉遊び、これが言葉遊びですよ。ね。弁慶と立ち往生と下半身と立ち往生みたいな、そういう下半身は弁慶並みに立ち往生していたみたいな、こういう言葉遊び、言葉の韻を踏むっていうのが大事だと思うんですけど、多分ね、あの人とかは、まあね、東大大蔵省、今の財務省ですよっていうエリートコースを歩んでいる中で、まあ、そういう立場の人がうんこっていうだけで受けたりするような甘い環境にいたんでしょうな。うん、そのギャップだけで、なんか、うん、官僚の割には柔らかいみたいなね。そういうね、下駄吐かしてもらえるんですよ。そんなあるんですよ。そう、弁護士とかでもいるんですよ。自分のこと面白いと思い込んでる人がね、いて、なんかそういうことを言う人がいるんですけど、みんな気を使って、それこそ権力で笑わせてたりとかすることってね、よく、あることなんですよね。だからそれを勘違いして曲解して、だからあのね、マスコミとかもみんな言うじゃないですか。周り囲んでね、福田次官に対してセクハラあったんじゃないですか、あなたの声がわからないっておかしいじゃないですかみたいなことを言ってね、認めた方がいいんじゃないですかとか、なんかそんなことを言ったりするんですけども、違う方向で攻めるべきですよね。あなたの下ネタは稚拙ですよとか、そういう形でみんな、うん、自分ではね、面白いと思ってるかもしれないですけど、うん、全然、うん、幼稚だと思いますね、みたいな。そういう攻め方も嫌だと思いますよ。全然韻も踏んでないし、下ネタとして成立してないと思うんですよね。いつもそんなこと言ってるんですかとか言ったら逆に、いや、普段はもっとちゃんとした下ネタ言ってるとかって。もっとね、うん、いやらしいことちゃんと言ってるみたいなことを言うかなと思うんですよね。逆にね。ぐらい、あれは稚拙やし、なんか、分かってないなって思うんですね。僕らね、こういう場になったら、下ネタとか言うじゃないですか。 ラジオとかで下ネタ言うし、イベントとか出たら下ネタ言うんですけど、普段言わないですよ、逆にっていう話を。竹内さんともしてたんですよ。僕言わないでしょ、普段。打ち合わせしてるとき下ネタ。言ってるか。言ってるか。でもそんなに言わないじゃないですか。そんなに言わないですよ。もう、無理に言うてるんですよ、僕らこれ。多分ね、あの人とかでもね、坪井のりおさんとかでも、普段打ち合わせで下ネタ言わないでしょ？言うてます？言うてます？言うてますか？あ、ちょっと言うてる。でも、鶴光さんにしても坪井のりお先生にしても、もう、ね、やっぱり、その、なんでしょう、世間に出すための下ネタにするために、やっぱり研鑽を積んでるわけですよ。何も研鑽積んどらんわけですよ。福田何がしはっていう。そこもね、もう一つの論点として、その辺をちゃんとね、攻めるべきかなと。うん。このね、ラジオでも紹介した言葉で、その浅草キッドが昔本を出した時に、芸能界地獄の問題集っていう本を出した時に、それこそ竹内さんが前書きで書いた言葉で、芸術の話は勉強すれば誰でもできる。下世話な話は勉強せずとも誰でもできる。芸術的に下世話な話は選ばれたものにしかできないっていう言葉があって、本当にそうなんですよ。下世話な話は誰でもできるんですよ。うん、だからほんまにその辺のおっちゃんと時間が同じクラスの話をしてるっていうのがね、あれが本当にそういうことやとは思うんですよ。で、僕らはこういうラジオとかで喋る機会を与えられている人間が目指すべきは、もっと研ぎ澄まされた下世話な話やというふうに。何を決意表明してるんやっていうね朝から何の決意表明してるんやっていう話ではあるんですけど、でも困るのがね、この大臣、林大臣のセクシーヨガしかり、福田大臣のセクハラ問題しかり、週刊誌で最近こういう報道が続いているとですね、今回はね、週刊文春で林大臣の記事載ってましたよ。先週その前、は週刊新潮に福田次官の記事が載ってて、でね、木曜日私いつも買ってで、このね、番組が木曜日放送になってから木曜日の朝収録してるんですが、その前に週刊文春新潮買って、でね、打ち合わせの時にこの週刊誌ね、文春新潮読みながら、まあ、線引っ張ったりしてるんですよ。線引っ張ったりとかして、でね、僕いつもこう自分が買った週刊文春と週刊新潮とかっていうのは、同居してる妻のお父さんお母さんが雑誌読むがすごい好きやから、いつも僕が読んだ後にお父さんお母さんに渡すのはダメなんですよ。渡してるんですよ。でもここのとここのね、性的なね、この政界官僚でのこのね、官僚、うん、そういうのが続いてる時に、このチェックするときに赤ペンとか書いちゃうんですよ。うんこがどうしたのかに赤ペン引いたりとか、赤線ね、チェックしたりとか、なんです。おっぱい触らせてとかチェックするじゃないですか。その読み上げやすいようにこの番組で。やるわけですよ。セクシーヨガのとこでもいろいろ赤ペンでチェックしてるわけですよ。これをね、妻のお父さんお母さんに渡すときの恥ずかしさっていうのをね、福田次官とか、うん、この林大臣とかで分かってほしい。そういう人間もいるんですが、これが二次被害ですよ。こういう問題の。アホちゃうかと思われますよ。うちの娘の旦那は何をしとるんやと。うんこどうしたところで線引っ張って二重線とかやってるんですよ。もうね、だからこういう事件はね、うん、考えるきっかけっていうのは、なるはずなんで、こういう性的な問題、うん、にしてもそうだとは思うんですけれども、今週は、あと、何がありましたかね。あ、そう、ね、衣笠さんが亡くなられて、急に話変わりますけれども、僕、野球が、好きで、特に昭和の野球が好きやったんで、衣笠さんのは、本当にショックですね。佐山さんは野球好きですか？には。だからね、世代が違うんで、まだ23やったら、衣笠さんの現役時代、っていうのは全く被ってないでしょ。ねえ。もうね、僕、衣笠さんと山本浩二がね、好きでね、なんか、男っぽかったんですよ。幼心に。なんかね、うん、大人の魅力というか、で、正直ね、広島カープはみんなダサかったんですよ。山本浩二とかでパンチパーマ当ててね、普段もおしゃれじゃなくて、ああいう昔の野球選手の何とも言えないね、在阪球団の選手が派手なセーター着てね、派手な契約公開の時にこのセカンドバッグを持ってね、この脇に挟んで、あそこに何とも言えん、大人だったらこういう格好しようみたいな、できてないですけど、やっぱり似合う似合わないがあるんですよ。やっぱり在阪球団が似合うんですよ、あれは。で、広島カープもなんかね、そういう、のぶし的な雰囲気があって、よかっ ったですよね。僕だからその子供の時にいつも広島カープの帽子と近鉄バファローズの帽子を交代で被ってる少年やったんで、で、僕は昭和54年にその近鉄と広島の日本シリーズがあって、江夏の21球って伝説的な試合があって、そんなん僕3歳なんで全く記憶ないんですが、後から小学校とか行って図書館とかでそういう本を読んだりとかして、あ、そういうのがあってんやとか思いながら、いつも小学校の時にね、その帽子を高校に被ってね、一人江夏の21球とか言って、小学校なんか言うてましたよ。僕小学校5年生ぐらいの時から、なかなか入る頭がないんですよ。僕頭のサイズ、当時も63か4ぐらいあったんで、でやっぱり、ね、衣笠さんっていうのは、あのね、ちょうどね、昨日、その衣笠さんが、昨日、おとといですか、亡くなられたっていうので、事務所の、で、最近、事務所移転して、書庫も作ったんですよ。ちょっと広くなったんでね。で、なんか、衣笠さん絡みの本ないかな、とか思って、調べてたら、その、江夏さんの、あのね、本と、あれ今日持ってきてないか。江夏さんの本と山本浩二さんの本があって、で、そこでね、江夏さんは友人として衣笠幸男を語り、で、山本浩二さんは、ライバルとして衣笠幸男を語ってて、で、山本浩二さんとかは、山本浩二と衣笠幸男は同じ学年なんですけれども、衣笠さんは平安高校を卒業してそのままプロ野球に入ってるんで、プロの世界で4年先輩なんですよ。で、入った時はもう、からもうクリーンアップ打ってたのかな、衣笠さんは。で、山本浩二さんの方が、まあ、1年目からレギュラーだったものの、まあ、衣笠さんの方が、活躍してたんですよ。で、まあ、ね、同級生いうことで、ずっとそれを、まあ、目標というか、ライバル視して頑張ってたんだけれども、でもずっとね、広島カープって昭和50年に初優勝するまでずっとね、B クラスやったんですよ。会やったんで、で、選手とかも、その団結するっていうことがなかったらしいんですよね。で、それぞれが自分が成績を受けりゃいいわ、みたいな形で、むしろ、ほんまに山本浩二は、その優勝する年までは、会に甘んじてた時までは、衣笠さん、打たんといてくれって思ってたぐらいらしいんですよ。打たんといてくれって思ってたのが、その優勝した年に、普通はね、もうほんまに5月ぐらいまでしかね、その、広島カープ調子いいことはなかったんですけど、それがずっと続いていって、もしかしたら優勝するんじゃないかっていう時に団結した時に、初めてその衣笠と、その打撃について相談するようになったと。あのピッチャーどうやって打ったらいいと思うみたいなことを言うようになって、切磋琢磨するようになって、そっから、家族ぐるみでご飯食べに行ったりとか、そのめちゃめちゃね、その、なあなあなることはなかったんだけども、飲みに行くこともあって、若い子連れて一緒に飲みに行くこともあったんだけれども、で昔の選手ってやっぱり豪快で、練習もめちゃめちゃするけど、またお酒もすごい飲むんですよ。大谷翔平とかって、そんななんか、お酒飲みまくってるイメージないでしょ。飲んでないでしょ。多分体のこと考えて。で、昔の選手は飲んでたらしいんですけど、山本浩二さん曰く、衣笠は2軒目で40分とか50分とか、なんかいなくなる時あるんですよ。その時に店出て素振りをしてたらしいんですよ。飲みに行ってる時に。それクラブとかでしょうね。行ってる時に素振りをしてたとか、そういうことをお互いやり続けてたっていうようなことを言ってて、いや、かっこいいなーっていうね。だから今みたいにもうその、ね、なんていうかな、科学的にその分析して、無駄なトレーニングをせずに根性がどうした根性論じゃなく、ね、科学的なトレーニングをして、科学的な生活をして、食生活にも気を使ってっていうのもいいとは思うんですけど、そのおかげで選手寿命が伸びてるっていう一面はあると思うんですが、その昔の昭和の野球選手のね、その飲みに行っての、そっから出て、素振りをして、みたいな、世界もそれでいいかなと思うし、その、衣笠さんのその男気というかね、それこそ江夏の21球の時も、その江夏さんがまあ投げてる時に、ブルペンが動いて、で、その時に、あ、変えるのか、俺のこと信用してないのかって思ったらしいんですね、江夏さんは。っていう、その小葉監督に対する不信感っていうのが芽生えた時に、ファーストかな、ファーストにいた衣笠が寄ってきて、お前が辞める時は俺も一緒に辞めるというようなことを言ったっていうようなエピソードもあったりとかして、あの男江夏が男やと。で、いつも、言うわけですよ。なんかそのね、自分が、そういう、何かに迷った時に、衣笠ならどういう行動を取るやろうっていうのが指針になってるっていうことを、もう以前に書かれた江夏さんの本に書いてあったんですよね。で、江夏さん、覚醒剤取締法違反で、実刑判決を受けて服役されたこともあったんですけれども、あの時も、その、情状証人として、江夏選手の功績を語り、 法廷まで出てきてね。で、こういう子供に夢を与えてきた存在ですということを言って、情状証人として証言したのは衣笠さんやったっていう、そういう人なんですよね、衣笠さんは。ねえ、なんか、ちょっと前に解説をした時に声がすごいかすれてたらしいですね。それこそうちのお父さんが BS で見てたのかな、その話をしてたんですよ。なんか衣笠がもう声がかすれて聞き取れへんかったみたいな話をしてて、でそれからすぐでね、そういうふうにお亡くなりになられて、なんかね、やっぱり、僕はね、その野球ほんまに最近あまり見なくなっちゃったんですよ。先週もね、一応行ったんですよ。先週ね、土曜日かな、阪神巨人戦見に、あ、土曜日じゃない、金曜日かナイター見に行って、でやっぱりね、僕らの昭和の野球ファンからして、あの、興味を惹かれるのはあれなんですよ。そのね、ピッチャーでも江川タイプでお尻が大きくてお腹がポコンと出てるピッチャーの方がね、なんかいいですよね。今大谷選手とか、その日の阪神の先発は藤浪選手やったんですけども、すごい金星の取れた体してるじゃないですか。背高くて顔ちっこくてみたいな、なんですけど、そのね、ジャイアンツの先発が、あの、菅野やったんですけど、僕、菅野さんってなんかね、あんまり、その、応援する選手ではなかったんですよ。あの、たたずまいがなんか、スターのたたずまいじゃない感じをしてたんですけど、あのね、あの、いただいた席やったんですけど、すごいいい席で見てて、もう間近で菅野選手見てたら、いや、あの落ち着きっぷりはすごかったですね。うん、もう、ランナー出しても全く動じないし、もう落ち着き払った、投球で、またテンポがいいんですよ。その日、藤浪が乱調やったんで、うん、その対比でもあるかもしれないんですけれども、もう、この落ち着きっぷりはすごいなと。まだ20代でしょ。菅野さんはね、きっと20代だと思うんですけど、落ち着いてて。ほんで何よりね、その体型がいいんですよ。ケツがでかくて。腹が出てるんですよ。あれ、どうやったらあの体型になるんですかね。あの、ケツがでかくて腹ポコンと出てる、あの、江川さんの往年の江川体型。あの体型になりたいなってなかなかなれないんですけど、あの体型で、みんなシュッと今締まってるでしょ？うん、締まってるけど、昔みんな、あの、野茂さんとかもそうやったんですか？ケツがでかくて、腹ポコンと出てて。ねえ。だから、何なんですかね？あの、ものすごい自分を追い込んでるわけではないですよね。あの腹ポコンと出てんのは、きっと。でも、すごい球投げるじゃないですか。やっぱり、で、ピッチングとかっていうのは、その、心理戦というか、そういうのもあるから、もうその、フィジカルなもんだけではないから、あの、腹ポコンっていうのもいいのかなとも思うんですけど、いや、あれ見てね、あ、菅野やっぱり大したもんやなと、うん、日本のエースになるだけの選手やなっていうのは、思いましたね。だからね、あの、ちょっと、衣笠さんは、本当にね、なんか、だからもう子供の時見てたから、僕は小学校の、そうですよ、8歳、9歳の頃やから、もう30何年前になるわけですよね、その頃って。だからなかなか、やっぱあの頃のね、野球をね、見てる人間からしたら、それこそ昔って巨人とか阪神とかの、その、ね、スタメンのメンバーなんて、みんな知ってたじゃないですか。その、野球めちゃめちゃ好きじゃない人も知ってたと思うんですけど、最近正直ね、その、見に行っても分かんなかったりするんですね。阪神と巨人の、うん、全員が分からない時があって、ああ、やっぱり時代やなと、地上波での放送もだんだんね、減ってきたりとかしてて、ラジオもね、TBS がなくなっちゃって、ね、ナイター中継なくなって、ね、歌丸さんのラジオとかやって、ますよね。でもナイター好きなおっさんからしたら、あんなおしゃれなラジオ変わってたらねえ、やっぱりナイター好きなおっちゃんでいますからね。やっぱ野球っていうのはもう根付いてますから、やっぱ野球見ながらね、その僕昔ほど野球見なくなって選手とかもわからなくなっちゃってるんですけど、やっぱりその。あの、野球見ながら飲むお酒ほどうまいもんはないですよ。ビール飲みながら見るナイター、あるいはデーゲームでもそうですけど、どんなお酒よりも美味しいですよね。うん。なんかね、野球について、まあ、語ってるんですけれども、あれに、もう、だから71やったんですかね。衣笠さんは、70、いや、結構スポーツ選手早く亡くなられる方が、 多いですね、71で。だからちょうど、うちの親とか、親が73になる年やから、同世代の選手やった、ですよね。よう考えたら、あの辺の山本浩二とか、衣笠さんとかは、自分らの親と同じぐらいの世代の人が、あ、そっか。そういう、そう考えたら、そうやな。僕ら子供の時のスターは、自分らの親や、と同じ世代やったんが、もう今みんな、年下ですもんね。これ、福留選手でも僕より一個下か。そうですよね。だから、イチロー選手ぐらいですかね、今。現役で自分らよりも上とかっていうのは、ねえ、なかなか、大変というか、やっぱり、でもね、野球選手っていうのは何がかっこいいって、やっぱりね、その、子供の時になりたかった職業、そのままなってる人やんですよね、みんな。うん。絶対、小学校の時将来の夢何って言われて、プロ野球選手って絶対帰ってた人やと思うんですよ。それを叶えてる人らで、で、何万人の前でいつも野球をしてるっていうだけで、もう無条件でかっこええなって思うんですよ。あの、藤波選手とかね、その日もボロクソやじられてましたけど、まあ、もうまあ、なんか、ねえ、なんなんですかね、あの、大谷と同い年でしょ？ね、大谷と同い年のはずで、1年目とかね、藤波選手で10勝とかしてて、それこそ、江夏と以来のルーキー、高校卒業ルーキーで10勝とかやったはずが、もう明らかに心理的なもんですよね。藤波選手の投球とか見てたら、なんか、ね、みんなでもやじったりしますけど、僕はそのね、やじる気にはならないんですよ。もう憧れしかなくて、そういう意味ではそのね、逆に、まあ、言わん方がいいな。あの、憧れない職業というか、なんかね、今日もね、新聞見てたら、何ですか、ゾタウンの社長、サエコと付き合ってたあの人が今度は、ゴーリキさんと付き合ってるんじゃないかとかって言ってても、ああいう仕事してる人になんか憧れない、憧れないというか、こんなん言ったらなんか語弊あるな。なんか僕はやっぱり子供の頃になりたかったことをなってる人を、同じ男の子として、男としてかっこいいなと思うんですけど、あれは何をやってはるんですか？ゾゾタウンは。ゾゾタウン？服屋さんですよね。なんかね、これネタ見なのかな？ネタ見なの。わかんないんですけど、やっぱり衣笠幸男とゾゾタウンを比べるのもあれですけど、なんかピンとこないんですよね。だからやっぱり、そのね、野球選手とか、なんかの機会に会う時があるんですよ。それこそさっき言ってた吉田芳雄さんとかもね、ちょっとお話しする機会とかあったりするんですけど、現役時代は当然知らないし、阪神の監督時代しか知らないんですけど、やっぱ一番テンションが上がるのは、野球選手と、あと僕の場合プロレスが好きなんで、プロレスラーやったりするんですよね。ZOZO タウンの社長と会ってもテンション上がらないと思いますよ。別に ZOZO タウンをディスってもね、ZOZO タウンは ZOZO タウンでいいと思いますよ。いいと思いますけど、ね。というわけで結構喋りましたね。30分以上喋りましたかね。というわけで、隅田竜兵のハマグリ顧問の編、4月26日放送分のポッドキャストおよびラジオクラウドでした。